それではイザヤ書の47章の1節から。乙女バビロンの娘よ、下って塵の上に座れ。カルデア人の娘よ、ちょっとここ開けるので、ね、王座のない地に座れ。もうあなたは麗しい上品な女と呼ばれないからだ。引き薄を取って粉を引け、顔覆いを取り去り、裾をまくって素手を出し、川を渡れ。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。私は復讐をする、誰一人容赦しない。まあ、復讐するは我にありっていう、まあ、映画がありますけども、まあ、ヘブル人の手紙に書いてるんですね。で、私たちを贖う方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちはまさにこの聖書の予言が実現するという時代に生かされている一人一人です。どうか私たちを通して、来週この主の日曜日にロバの子に乗って入場されたイエス・キリスト、それは私たちのため、私たちの罪のために十字架にかかり、三日目によみがえられるイエス・キリストです。どうか私たちがそのイエス・キリストが実現した福音を本当に人々に伝えることができる、礼拝を捧げることができるように助け導いてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの皆によってお一人一人祝福してお祈りをいたします。アメン。で、私たちはですね、このイザヤ書の46章を3回にわたって学びましたね。で、その中で一番最初に言われているのは、このベルはひざまずき、ネボはかがむ。これはバビロニアで彼らがですね、神として拝まれた主神ベルですね、マルドクっていうんですけども、そしてそのベルからですね、お告げを聞くネボっていうのがいて、そしてそのネボの神が人間にその神様のお告げを伝えるという、そういう役割を誰が与えてるんでしたっけ。人間が与えてるだけですね。そしてその内容は、主が偶像礼拝をしているイスラエルの民をご自身に立ち返らせるために、このイザヤの予言から約100年後に起こるバビロン捕囚ですね。バビロニア捕囚というのが586年、アッシリア捕囚が722年、まあ、この数字は私たちが聖書を学ぶために、まあ、記憶しておいた方が良い番号ですけども、そのバビロン捕囚として、そのバビロニア帝国を征服するペルシャ帝国のキュロスという人物によって、バビロニア捕囚になったイスラエルの民を解放し、まあ、エルサレムに帰還してもいいよという、そのような歴史的な出来事を通して、ご自身がどのような方であることを表せようとされたんでしょうか。それが46章のこの続きですね。それがここですね。私は東から猛禽を、遠い地から私の計り事を行うもの。これがこの時点ではキュロス王ということですね。しかし今私たちはキュロス王の出来事は過去なので、ここにイエス・キリストを当てはめることができる。ですからキュロス王もイエス・キリストの方であるということですね。で、私が語るとすぐそれを行い、私が語るとすぐそれをする。私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ。私は私の勝利を近づける、それは遠くはない。私は救いを遅れることがない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。このようにですね、神様はそれが神である主ご自身の望んでいること、そのことがここに書かれている出来事ですね。ですから、私は終わりのことを初めから告げ、またなされていないことを昔から告げ、私の計り事を成就、計り事は成就し、私の望むことを全て成し遂げるというわけです。そしてこのように神様が望まれていることを成し遂げることができるのがイエス・キリストという方ですね。ですから私たちもその方を聖書訳のキリストとして信じるならば、そのことが私の生涯にも現実に成就するようになりますけども、まあ、サタンは日本人がそういうふうに信じるっていうことが難しいっていうのを知っているので、自分の心情にあってそのイエス・キリストを訳してしまうわけです。でもその神を信じても実際にはいないので何もできないということが起こってしまうわけですね。先ほど私たちが賛美したように、私たちが信じている方はどんなことでもできると言いながら、どんなことでもできる方として信じているのではなくて、私ができることはできる、私ができないことはできないっていうふうに、そのように私が
その根拠になって私が起点になって信じているイエス・キリストになってしまうわけなんです、まあ、それがまあサタンの策略なんですよね。
ですからこの出来事を通して主がこのような存在であること、そのような方であることを示そうとされたわけですね。しかしなぜイスラエルが偶像を拝んでいるかというと、それはこの彼らをイスラエルの民とした神である主は私に聞けと言われるわけですよね。ところが偶像の神というのは私に聞けとは言わないんですよね。私のことを聞いてくれっていうふうに言うことができるわけですね。そして彼らがそれを聞けない理由というのは、ここに書いてあるように強情なものだ、つまり固くなであった。その結果どうなってしまうかというと、正義から遠ざかってしまうわけですね。彼らをイスラエルの神と、イスラエルの民とした方から引き離されてしまうということが結果的に起こり、そしてこのことは何を示しているかというと、この時点ではバビロニア捕囚のことを示しているわけですね。ですから彼らが神の言葉を聞かない、そしてその強情な心というのは私のことを聞いてくれる神様である偶像礼拝をしているので、その結果としてバビロニア捕囚という結果が彼らの生涯に起きてしまうということが、まあ、起こってしまうわけですね。なぜならこのように偶像礼拝をしているイスラエルの民の心には、このように神の言葉を聞けない、聞かない、聞きたくないっていう固くなな心をもたらしてしまうからなんですね。そしてそれが結果的にイスラエルの民にやがて襲いかかるバビロニア捕囚という形で起こってしまう出来事なんですね。でちょっと、そのことがですね、なぜ偶像礼拝というのがそのような神様の裁きにあってしまうかというと、それがこの出エジプト記の20章、この出エジプト記の20章というのはイスラエルの民がご自分の民となる契約を結ぶための箇所ですね。いわゆる、モーセ契約といわれるシナイ契約というものの中に含まれている、10回の中に含まれています。そして偶像に関してどのように言っているかというと、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない。でもこれ仕えてはならないって言うんですけど、実際に彼らがこう偶像に仕えるって何に仕えるためですか？そうなんです、それは建前で、本音は自分に仕えるためのものなんですね。で、あなたの神主である私は妬む神だって言うんですね。妬みっていうのは2つあって、ジェラシーっていうのとエンビーっていうのがあるんですけども、この場合はジェラスですね。自分のものを奪われるっていうことに対する感情ですけども、その感情が何をもたらすかっていうと、憎むっていうふうに書いてありますね。ですから偶像礼拝というのは、私たちの側で偶像礼拝をしている側には、いや別にあなたを憎んでるわけではないんですけどって言うんだけれども、現実には神を憎んでる行為なんですね。そしてそれが父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを1000代まで施すっていう。そしてこの下のところはエゼキエル書に書いてあることなんですけども、人の子よイスラエルの家が自分の土地に住んでいたと、彼らはその行いの技とによってその地を汚したっていうんですね。その行いは私にとってはちょっと聞きづらいですけど、触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだということですね。ですから日本人だから、いや当然じゃないか、その初詣に行くのは。しかしそれは神様の怒りをもたらす、憤りをもたらすものだっていう認識が、もちろん聖書を学ばないですから、そういう神が私たち人を作られたっていうことがわからないわけなんですね。そしてちょっとこの使徒の働きが面白いので、先週も言いましたけれども、あのエペソっていうところに私たちは一回行ったことがありますが、まあ、そこではですね、このここに書いてあるアルテミス、エペソ人のアルテミスっていうのが拝まれていました。でそれが実際に発掘されたのが、まあ、このエフェソっていうところですね。この
ここにある、まあ、乳房がたくさんついている、つまり何かというと人間にその豊穣を約束している神様ですね。でその時に、まあ、2000年前です。2000年前に彼らがこの神様をどうやってその礼拝していたかっていうのがちょっと面白いので、その頃この道、まあ、この道って言われたんですね、まあ、イエス様は私は道であり真理である命なのだって言ったので、この道って言われてたわけですね。のことからただならぬ騒動が持ち上がったと。それというのはデメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたというんですね。で彼がその職人たちや同業の者たちを集めて、こういったからで、皆さんご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。あれおかしいな、このアルテミスのおかげだって言ってませんよね。でところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないって言ったら、日本人に言ったらどう言われますかね。そんなこと言ったら困るよ、誰も初詣に来なくなっちゃうじゃないか。でと言ってエペソばかりか、ほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を時くせ迷わせている、まあ、彼らから見ると迷わせている、まあ、私たちもそういうふうに思われているかもしれませんけれども、これでは私たちのこの、まあ、彼らに繁盛をもたらしている仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。で彼らからするとこの神様は誰が拝んでるって言ってます。全アジアだけではなく全世界の拝むっていうふうに言ってますよね。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。すごい感情のがこれらの行動をさせているわけです。でも彼らがそう言ってる神様は今どうなってると思うって、博物館にしかいないよ。でもその時にはどういう神様ですか。偉大なのはこの神様は誰が偉大にしてるんですか。人間ですよ。そして今なぜ そのように拝まれてないんですか。人間がそういうふうに思ってないから。でもこの時には多くの人がこういうふうに思えたものですね。そしてその結果、パウロはその集団に入っていこうとしたら、弟子たちがそうさせなかった。アジア州の高官でパウロの友人である人たちも彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだ。ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさら知らなかった。知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。一体何になってたんですか。ストレス解消です普段のストレスを解消するためにやっていた。ですから人間が作り出した事実に対する人々の反応の特徴です。すごいですね。でユダヤ人たちがアレキサンドルというものを前に押し出したので、群衆の中のある人たちを彼を促すと、彼は手を振って回収に弁明しようとした。で何をしようとしているか、人間が作り出した事実によってもたらせた問題に対する人間が考えた解決を与えようとしたんだよ。ところがしかし彼がユダヤ人だと分かると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けた。すごいエネルギーです。でも今どうなってるか知ってるって、いや博物館にしかいないんだよって、私たちもやってるんですよ現実に。で町の書記役、これが問題なんです。これが解決になってしまう、人間同士だから。で町の書記役は群衆を押し進めてこう言った。エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったそのご神体とご守護者であること、まあ人間が作り出した解釈ですね、を知らない者は一体いるでしょうか。これは否定できない事実、まあ、肯定できる事実でもないんですよね。ですから皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければならない。皆さんがここに引き連れてきたこの人たちは宮を汚したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのです。つまり彼らが問題にしたい原因とは違ってますよっていうふうに、まあ、この町の職役が言ったんですね。それでもしデメテリオとその仲間の職人たちが誰か文句があるのなら、まあ、文句があったんでしょうね。 裁判の日があるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。もしあなた方がこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。まあ、つまり何が言ってるかというと、みんなが納得できる正論をこの書記役がもたらしたんです。で、今日の事件については正当な理由がないのですから、創造罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできません。こう言ってその集まりを解散させた。ちょっと挙げられます。で、この町の書記役は何によってこの問題を解決ではなくて解消させたのかということですね。それはみんなが納得できる正論なんですね。でもここでパウロが言わんとしていることは何も伝わっていないんですよね。あ、もう下ろしていいんだ。パウロが伝えたかったのはそうではなくて、人間が作ったものが神ではないって言ってるんですから、何を伝えようとしてるんですか。人間を作った神を伝えようとしてる。しかしこの書記役によってそのチャンスを奪われてしまったということが、そして、まあ、得てしてその教会もこういうふうになってしまうわけですね。私たちが礼拝している方がどういう方なの、まあ、それが一番先週あの、何でしたっけ、なんていう、ベネズエラの人たちがお祈りしたあれが教会ですね。誰のために礼拝しているのか、誰のためにしているのか、誰がしているのかっていうのは問題ではないです。何のためにしているのか、誰のためにしているのかっていうのを問題にしないと、この教会がこの書記役を必要としてしまうようになってしまう。まあ今ですね、あの先週の金曜日にキングオブキングスというアニメが、まあ、韓国の、韓国人が作った映画なんですけれども、先週の24日の金曜日にそれが上映されたのを知ってた人、27日金曜日でしょ、金曜日に上映されたんですね。で、あれアメリカでどれぐらいあの売れてるか知ってます。あの韓国映画で一番売れたのがパラサイトっていう映画なんですけど、それを追い抜いてしまったんです。でも今キングオブキングス、まあ、イエス・キリストの生涯をあのアメリカ人の作家の原本に基づいて作ったものですけども、実際に今日本でも上映されてるんですけど、どれぐらいで上映されてるか知ってますか。朝の10時半でしたっけ。
11時と
13
時40分
だけ夜なんですね。それも土日だけだよね。終日はやってないんですね、うん、だから この差の中でこの福音を伝えるっていうことは本当に、まあ、難しいな、まあ、アメリカ人はこういうものをもう受け入れる素地ができているので、まあ、映画がですね大ヒットしているっていうことなんですよね。で、さらにですね、この、先ほど言ったこれがですねアルテミス神殿で、これが、まあ、これ実際にはないんです。実際にはないんですけども、このアルテミス神殿っていうのは、何を真似ているか分かります？ギリシャのパルテノン神殿ですね。それよりも大きなものを作ってこのアルテミスを拝んでたんですけども、彼らは何て言うの、世界中の人が拝んでるって言ってましたけど、今どうなってると思うってがっかりしてますよ。博物館に置いてあるだけです。誰もこれを大女神アルテミスだと思ってる人は誰もいないです。で、これが実際のアルテミス神殿があった場所ですけども、皆さん行った人は覚えてますかね、まあ、この辺に行ってあの看板が出てて説明が出てるんですね。で、罪というのは何が罪なのかというと、まあ、ここに書いてありますけども、神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないって書いてますね。ですからこの被造物によって知られ、まあ、私たちも神から作られたものですよね。そして今私たちがイザヤ書で学んでいるようにキュロスという人物によって生み出された歴史を通してご自分が神の見えない本性、神の永遠の力と神性を表そうとしているわけです、ね。まあ、特に 偶像礼拝をしているイスラエルのため。なぜかというと、神様はイスラエルの民を通してご自分を表そうとされているからです。しかし罪が何をしているのかというのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めずというのは、そのような神として認めず感謝もしない。だから認めていないというのは感謝してないということなんです。その結果、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚か者となり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと取り替えてしまうんですね。ですから本来は偶像礼拝というのは何かというと、取り替えることができないものを取り替えてしまうということが、それが偶像礼拝なんです。じゃあ私たちは偶像礼拝してないかっていうと、これが先ほど言ったように自分のイメージに変えてしまうわけなんです。これは偶像礼拝なんです。こちらの聖書訳のイエス・キリストを信じるのが聖書で言っている信仰のことを言っているわけですね。そして神様がイザヤを通して彼らをですね、このキュロスという人物によってもたらされる歴史を通して、先ほど言ったような神であることを表そうとされているわけですけれども、まあ、それがですね、この47章で乙女バビロンの娘キュロスによってバビロニアが征服されるっていうことを予言しているわけです。でもただこの今の時点はどれぐらいか覚えておいてくださいね。せいぜいイザヤが予言をしたのは720年までで、39章までで701年まで終わってしまっているので、700年から720年の間の予言ですから、そのバビロニア捕囚というのが起きるのは586年から538年にキュロス王がバビロニアを倒すわけですね。ですからかなり未来のことを言ってます。でも今私たちが先ほど見た動画では、もうすぐ起こるかもしれない、そういうことを私たちは今起きている出来事を通して知るわけですね。なぜかというと、1997年にイラン革命というのが起こって、今見た彼らが喜んでいる人たちが地球上に散らされたからなんです。そして下って塵の上に座れ、カルデア人の娘って、このバビロンの町のことを言っているんです。王座のない地に座れっていうんです。それまではバビロニアはネブカズネダルが一番偉大な王様で、そしてその王様によってバビロニアは栄えたわけですけれども、しかしそのような王がいないところに座れ、もうあなたは麗しい上品な女と呼ばれないからだ、引き臼を取って粉を引け、顔覆いを取り去り、巣をまくってすねを出し、顔を渡れ、まあ、これは何を言っているかというと、捕虜となって囚われた姿のことなんですね。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる、まあ、その結果奴隷の姿になる。私は復讐をする、誰一人容赦しないって言って、このキュロスによってバビロニアが征服される出来事。じゃあなぜこのような出来事が起きたのかっていう、その背景ですよね。それがこのダニエル書に書いてあります。で、聖書っていうのはイザヤの次は何でしょう。エレミアですね。エレミアが捕囚になる時の立てられた預言者です。そして捕囚になってから、ダニエルが605年に捕囚になり、597年にエゼキエルが捕囚になってしまいます。でも順番としたら、本当はダニエルが最初に捕囚になったので、ダニエル書、エゼキエル書なんですけども、そうではなくてエゼキエル書が先に来て、そしてダニエル書が最後に来てますね。なぜでしょう。ダニエルが最も長い期間、そしてエゼキエル書の中にダニエルっていう言葉が出てくると思いますか。出てこないと思う。でエゼキエルもこのバビロニアに捕囚になったので、ダニエルは高官ですから、すごい働きをしてますよね、私たちが学ぶと。ですからエゼキエルがその場所で預言者、もともとはエルサレムで祭司でしたけども、このバビロニアに連れてこられてしまったので、神殿がないので祭司の働きができない、預言者として召されるわけですね。ですからその時にすでにバビロニアにはダニエルがいたので、エゼキエルはダニエルのことを言ってるでしょう、言ってないでしょう。これ言ってるんです。2回言ってます、ダニエルのこと。 ダニエルほどの以上の知者がいるかっていうふうに言ってるぐらい、ダニエルはバビロニアの中で非常に有名だったんですね、知者として。そしてそのダニエルがこのネブカデネザルが、夢を見ましたよね、まあ、何回かお話ししたことあると思いますけど、それを解き明かした時にどういうふうに解き明かしたかというと、我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように、まあ、それぐらいですね、予言の内容がネブカデネザルに対するものだということがダニエルには分かってしまったわけですよね。であなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて、地のどこからも見え、その葉は美しく、実も豊かで、それには全てのものの食料があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木、王様、その木はあなたです。言ったんです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって、天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし王は一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきて、こういうのをご覧になりました。これ面白いですよね。ちょっと見てみます。聖なる者が天から下ってきて、こういうのを普通だったら、次は何に続きます？だって言ったんですから、お聞きになりましたっていうのが普通ですよね。でもご覧になりました。言ってますね。それはどうしてかというと、夢の中で、夢を通して語られてたからですよね。でこの木を切り倒して滅ぼせ、ただしその根株って多いを地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、若草の中に置き、天の露に濡れさせて、7つの時っていうのは神が定められた期間ですが、その上を過ぎるまで野の獣と草を分け合うように、聖なる神である主にとって自分自身がどのような存在であるかを知るためだ。王様、その解き明かしは次の通りです。これは意図とか言っての宣言であって、我が主王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れます。こうして7つの時が過ぎ、あなたは意図高い方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになるのです。つまり御心にかなうものになるためにこのことが起こるよというわけですね。まあ、神様が用いる人物ですから、宗教じゃなく。そしてこういうふうに言ってます。ただし木の根株は残しておけて命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、つまりさっきの、もう一回こっちに戻りますね、御心にかなうものってどういう人なのかっていうと、いい人ではないです。そうではなくて、天が支配するということをあなたが知るようになったら、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。それで王様、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いに、つまりこの御心にかなうものになりなさいによって、あなたの罪を除き、貧しいものを憐れんで、あなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょうって言った。そしたらこのことがどのように実現したって書いてあるんです。このことが皆ネブカデネザルの王の身に起こった。いつ起こったんでしょう。書いてあります。12ヶ月後です。今から12ヶ月後、皆さんもどのような人物が現れているのか。そして彼がバビロンの宮殿の屋上を歩いていたという王はこう言ったんです。何て言ったか。この大バビロンを私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かせる私が建てたものではないかって言った。この言葉がまだ王の口にあるうちに、天から声があった。ネブカデネザル、ネブカデネザル王って言ってます。あなたに告げる、国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中を追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時あなたの上に過ぎ、ついにあなたは意図高い方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお渡りになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れ、ついに彼の髪の毛はワシの羽のようになり、爪なんでしょうね、爪の、なんとかの爪、爪は鳥の爪のようになったっていうわけですね。それが現実に起こって、そしてこのことによって彼は神の御心にかなうものになって、もう一度王位に戻されるわけですね。ところがこのペルシャのキュロスによって征服されるときは誰が王様だったんでしたっけ。それがこのベルシャサルです。ベルシャサルっていうのは本当はナポニドスっていう王様が555年から539年の間支配しています。 539年がキュロス王によって征服される時です。このベルシャサルってどんな人でした？こうですよね。ベルシャサルがブドウ酒を飲みながらって書いてある。父ネブカゼネズからエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持って来るように命じた。このエルサレムの宮から取ってきた金や銀の器って何のためにあるものですか？この方を礼拝するためです。それをどうしてます？王と貴婦人たちおよび王の妻さん、王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。何を飲むんですか？ブドウ酒です。ブドウ酒は何を意味しています？この世が、彼らはこのブドウ酒によって何によってるんですか？何によってるんですか？自分によってるんです。これが傲慢っていう罪です。そしてそこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たちおよび王の 妻とその嫁たちはその器で飲んだ。彼はブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄器金の石の神々を賛美したんだよ。そしてなぜかというと、私たちがこのようになったのはこれらの神々だというわけですね。ところが恐ろしいことが、聖書の中で最も恐ろしい一つですよね。人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色が変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝がガタガタ震えたっていうんです。で、なんて書いてあったのかっていうと、それがその次のところですね。それがメネメネテケルウパルシンっていう言葉が、まあ、ちょっとこの赤いこの壁のところにですね、このネメネメテケルウパルシンというのがこう書かれたわけです。人間の指だけが出てきた。そしてそれは何を意味していたのかというと、ここでダニエルが時を経すんですよね。メネというのは神があなたの知性を数えて終わらせたということです。テケルというのはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられるということです。そこでベルシャサルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者。どうして第三か分かります？それは王様はナポニドスです。その第二の権力者はベルシャサルです。ですから第三の権力者がダニエルだっていうふうに布告したわけですね。その夜カルデア人の王ベルシャサルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。まあ、これはキュロスではない。なぜかというと62歳ですから、ね、ですからこのようにしてベルシャサルがエルサレムの宮から取ってきたもの、それはこの方を礼拝するため、その方をその方として認めるためのものでしたよね。最後に、まあ、神様がこれらの出来事を通してこのイザヤ書のですね46章、どこ行っちゃいましたっけ、あ、ここですね。で、私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方であることを表すのが目的ですよね。そしてそれは全てイスラエルの民がこの神に立ち返るというためにこのような歴史を準備していますね。そしてこの先ほど私たちが見たエゼキエル書の38章39章の出来事、あるいはイザヤ書の14章の最初のところもそうですね。その出来事も何ですか？イスラエルが本来のメシアなる方を認めるための出来事ですよね。ですから私たちはこのことを通して何がじゃあ信仰にとって大事なのかっていうと、それはこのペテロの手紙で言ってることですね。同じように若い人たちは、まあ、これは霊的にまだ十分に成熟してない人、霊的に成熟してるか成熟してないかっていうのはどうやって分かるのか、私が人を相手にしてるか神を相手にしてるかっていうのは違いなんですね。で、長老たちに従いなさいっていうんです。長老たちというのは私たちのようなものですけれども、それは何のためかというと、皆互いに謙遜を身につけるためだ。なぜなら今見ましたよね、ネブカゼネザルに対してもまたベルシャサルに対しても神は敵対しました。でもネブカデネザルはそのことを通してどうなりました？へりくだる。だから根株を取り去らないって言ったんですよね。御心にかなうものになった。御心にかなうものっていうのはへりくだるものですね。なぜならへりくだるものに 神の計画が実現する恵みを与えられるからだ。ですからあなた方が神の力強い御手の下にへりくだりなさい。ですからこの謙遜というのはこの神の力強い御手を認めるためですけども、その神様の力強い御手がベルシャサルでどうやったら現れました？メネメネメネエパルシンという指で現れましたね。ですからこの方を認めるための謙遜、そしてその方の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時、神が良しとした時に私たちを高くしてくださるためだ。まあネブカデネザルもその期間が終えた時にもう一度王位に戻されましたね。ですから私たちはどうしなきゃいけない？あなた方の思い煩いを一切に神に委ねなさい。まあ思い煩いは私たちに何をもたらすかという心配です。神があなた方のことを心配してくださるっていうんです。で私たちの神様は私たちが思い煩うのが責任ではなく、心配することが責任ではなくて、この思い煩いを一切神に委ねることだ。なぜなら神が心配してるんだ。身を慎み、むしろ私たちがしなきゃいけないのは、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っています。新宿西口ですか？どこ歩き回って？教会です。ですから人を相手にしてしまう人を、あるいは高ぶってる人に働くことができるわけですよね。ですから私たちは敵は誰かというと悪魔だということですね。じゃあ私たちがこの悪魔に対して戦うためにはどうしなきゃいけない？固く信仰に立ってる。ですから信仰に立ってるっていうのは神を相手にしてるっていうことですよね。この悪魔に立ち向かいなさい。ですから神を相手にしてなければこの悪魔には勝ち目がない。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたので、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみって書いてますけれども、しばらくっていうのはどういうふうに感じます？長いですか？短い。長い。しばらくっていうのは短く感じます。でも私たちはどっちかというとそれが長いと感じるんですよね。そしてしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強く不動のものとしてくださいます。じゃあ私たちがこの神の御心にかなうものってどういう人なのかっていうと、ここに書いてあるようにどうか神の支配がよよ限りなくありますように、もうそのことにアーメンっていうのは同意しているということですよね。ですからこのキュロスを通して何が現れたかっていうと、神の支配が今起きている全ての中にあるんだということをですね、私たちがへりくだることによって全てのことは神の御手の中にあるということを覚えて、この歩みをですねしていくことができるように、今一人一人が、この神があなた方の思い煩いを一切神に委ねます。そうすれば神はあなた方の心配してくださる。ただ思い煩ったら心配することはできなくなっちゃいますね。思い煩いを一切神に委ねたら神は私たちのことを心配してくれてるんだということが分かりますよね。どうぞ今その方に向かって感謝の祈りを捧げましょう。どうぞお祈りください。